中小企業を元気にして日本を元気にする社長の語りバー。皆さんおはようございます。パーソナリティの吉田健一です。この番組はゲストに中小企業の経営者もしくは個人事業主の方をお呼びいたしまして、その方々の思い、お仕事、夢などを私吉田健一がインタビューをいたしまして皆様にお届けする番組です。さて本日のゲストは株式会社ビトワ代表取締役でトータルファッションコーディネーターの竹内結子さんにお越しいただいております。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。夢の種。改めましておはようございます。それでは早速ゲストの方をお呼びいたします。竹内結子さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。株式会社ビトワの竹内結子と申します。私は名古屋市の中区伏見でトータルビューティースクールを運営しております。またその一角でオーダースーツの受注販売をしております。そしてビューティースクールの、技術をすべて企業研修に、させていただいております。よろしくお願いいたします。
お願いします。今その いろいろ単語が出てきたんですけど、はい、そのトータルファッションコーディネーターって、はい、そもそもどういう意味合いというかどういう定義でつけられてるんですか？
そうですね、ファッションっていうのは、はい、マナーも含んでいるもので、はい、しっかりしたマナーを知らないでおしゃれをしてしまうと、はい、やっぱり TPO に合わなかったりだとか、うんうん、お人様にこう目をなんかいい思いをしないさせないということで、マナーも含めて、トータルでファッションをコーディネートするということなんですね。
なるほど。
はい、まあ、ファッションっていうのは色と形と素材っていう3要素でなってますので、
はいはいはいはい、
それらをその方の持ってらっしゃる色調ですとか体格、はい、そしてまた内面的なものとどう合わせていくかっていうことをご指導させていただいております。
なるほど、
はい、ちょっと緊張しました。
そうですね、ちょっとい
つもと違うでしょ。
あれ確かに、確かにちょっと今
テンションが、ね、低いんですよ私。
ちょっと結構硬いなって、もう逆にちょっとさっきの
そうなんですよ。
どうしたんですか？いつもの感じに戻っていただいたのがすごく、そうですね、
そのうち出てきます。
そうですね、わ、はい、かりました。今ビトワは、はい、ホームページで拝見させていただいたんですけど、はい、約4年ぐらい前ですかね。
そうですね、
2014年の6月に起業されていらっしゃると思うんですけど、
はい、
そこまでに至る経緯というか、はい、なんかお伝え、お話しいただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、どういうふうにしてそれビトワ起業するまでに至ったんですか？
そうですね、私会社にいたのが約10年ぐらいですね、はい、それも10年間で3回転職をしておりまして、ちょっと吉田さんと似てるかなみたいな。
あれ、どんなお仕事をされてたんですか？
一番最初は CA を
い
たしまして、そしてその後英会話スクールの方に行きまして、講師で入ったんだけど、なぜか営業の方が私自分向いてるなっていうことで営業をしまして、そしてエステティックの業界に行ってます。はい、全然違う業界なんですけど、
ね、
みんなね、
確かに、
でもね、なんかその時はその仕事が転職かなと思うぐらい一生懸命やるんですよ。
その後は CA やってる時は CA で
しょ。そうなんですよ、もう私この仕事やるために生まれてきたんだぐらい一生懸命しましたね。
なるほど。その一つの仕事はすごく、はい、もう本当に一生懸命やらされる方なんですね。
はい、はい、でもやっぱりね、はい、辞めなきゃいけない理由ができてくるね。でも円満退社して全部やめていますけれどもね。はい、で最後のエステやってる時に、はい、制服の色が変わったことが原因で、ほうほう、私は色に興味を持つようになったんですね。
へ、
はい、
何色から何色に変わられたんでしたっけ？
最初はねブルーの制服だったんですね、はい、でそれがねインテリアがホワイトの色調だったものですから、はい、ブルーが爽やかで映えたんですよ。
あ、はいはい、
である時からちょっと高級感を持たせようと思ってブラウンの色調にインテリア変えた時にブルーがちょっと浮くんですよね。
はははは。
そうするとちょっと黄土色っていうかね、黄色のくすんだような色に制服が変わったんです。
はい、
そうすると私の顔色が悪く見えて
そこから見えたんですね。
はい、そうなんですよ。で来るお客様にみんなに言われるんですよ。竹内さん肝臓悪いんじゃないとか そう。
そんなになんですか。
そんくらい私多分会ってなかったんですね。
で、
そうすると本当に体調悪くなったりとか。
あ、もうそこまで行かはるんですね。
そうです。ずっと成績良かったのが、はい、伸び悩んできたんですね。そして私は多分ね、もう老けたんだと思ったんです、ね。
そこで
色が似合ってないんじゃなくて、私自身の年齢的に老けたんだなって、
はいはいはい、そっち
も似たんですね。で、自信がなくなってきたんですよ。
ああ、そうなんですね。
そう、
かなり影響が強いですよね。
そうなんですよね。そしてたまたま、はい、その私のお客様の中に、あのカラーコーディネーターの方がいらっしゃって、はい、その時ね教えてくださったんですね。竹内さんね、一番似合わない色だよって。
ズバリ言われ
たんですね。そう言われたんです。典型的なブルーベースなのに、
はい、
あの、この色はブルーベースの中にない色なので、最悪ですよって言われて、じゃあこれ似合わせるのにどうしたらいいんですかって言ったら、はいはい、ファンデーションをピンク系からオークル系に変えてくださいって言われ
て。おオークル系って何なんですか。
オークル系ってね、
言うとなんか
ちょっと気味のある、は
い、
あ、男の人ファンデーションしないもんね。
全然わからなかったんです。すいません、ちょっと聞いてしまったんですけど。
吉田さんオークル系の色です。です私あの、ピンク系の肌をしているんですね。でファンデーションってやっぱね大事じゃないですか。
そうですね、
自分の顔色と違うものを塗ると色が変わるんですね。
あ、そうなんですね。
で髪もあの黒髪じゃなくてちょっと茶色くしてくださいって、
はい、
黄身を入れさせてください。 できればカラコンも瞳が黒いので、
はい、
ブラウン系のカラコンにされるとこの色がすごく似合いますよって言われたんですよ。
ほうほう、へ
でやってみたんです。
やってみたんですね、
うん、そうするとね全然自分じゃないみたいな感じになって、はいはい、まあ、大体ファンデーションの首とか手の色が違うので、
はい、
首や手まで塗るんですよね、
はいはいはい、
そうしないと肌色変えれないじゃないですか。はい、でなんかヘアカラーもなんかおかしいし、でもそれでなんとなく似合わせてたんだけど、
はい、
あ、これダメだと思ったんです ね、でも本当に素の自分でいたいなって思ったのと、
はい、
それからやっぱり高級なエステだったんですよ、テレビコマーシャルもやって、
あ、そうなんですね。
そう、本当何十万っていう価格であの、はい、コース料金買ってもらってたので、乗客様にね、もしあの似合わない色着てもらったらあそこの技術が悪いんじゃないかって、アンチエイジングで通ってるのに余計吹けちゃったってことになるの で、
はい、
あのそう、でその方にねセミナーを依頼したんですね、
はいはい
はい、でヒルトンだったかな、当時ホテルを借りて乗客様向けのパーソナルカラーのセミナーをやってもらったんですね、
そうなんですね、
はい、それが高かったんですよ。
高かったですね。
私店長やってたのにね、やりくりが大変だったんだけど、
はい、そう、店長さん全部管理されますよね。
そうそうそう、そんだけお金かけていいのかなって、1時間10万ですって言われたんです
ね。そうなんですね。
と思って、でもパーソナルカラーやっぱ知りたいし、はい、みんな知りたいと思ってるし、
皆さんも知ってもらいたいですもんね、
で、まあ、はい、お客様にはお金かけてもらわなくて、
はい、
会社の方がねこれ負担して、
あ、そうなんですね、
でそういう計画書とか作ってね、あの、はい、上にこう出したら
企画書みたいなもん
です
ね。
そうそうそう、まあすごい売り上げ上げてたので、
当時はいはいはい、はい、
やってみてもいいんじゃないかということで、
そうなんですね、ゴーサインが出て、
う
ん、
そうですね、やったんですね。だやっぱすごいお客さん喜んでくれ
て、あ、よかったです、そうなんですね。
はい、ただね私ちょっとショックだったんですよ。はい、2時間いらして20万っていう金額で、
はいはい、
この人2時間喋るだけで20万、私こんなに仕事して、はい、ね、寝る間も惜しんで仕事して、はい、オフの日も仕事して、
はい、して、
そう、それで、ね、その倍ぐらいしか稼げない、
はいはいはい、
この私って何だろうって、ね、そうそうそう、
はいはい、
何だろうって思って、
はい、
私だったらもっと楽しいセミナーできるのにって、まあ、その人悪いわけじゃないんだけどね、
はいはい、それでご自身のなんかスイッチというか、なんか、
はい、そうなんです、やめようと思ったんです。
そこでも、あ、そう、エストの仕事やめて、なるほど。
で私はカラーを勉強しようと。
そこからだからあのご自身でなんかやっていきたいなっていうのができたんですね。
そうなんです、そこなんですね。それまでやってきたことはあの、まあ、本当に良かったんだけど、企業にいる自分じゃないなって思ったんですね、はい、やっぱなぜ続かなかったかって言ったら、
はい、
私やっぱりねもっと新しいことやっていきたいって思って、
はいはいはいはい、
はい、これだって思っちゃったんですね。
思っちゃったんですね、そこで。
はい、
うん、そこでじゃあカラーを学ぼうと思って、でね、それからどういうふうにして学んでいかれたんですか。
で、まあ、当時ね一番大きいところってヒューマンアカデミーという学校に、
今もありますもんね、
そう問い合わせて、
はい、
で 面談というかねあの説明会に行ったんですね、はい、またお金かかるんですねからね、
高いなと、
勉強するのにね100万以上かかると、
結構ね、
プロになるには100万
そうです、ね、3桁前ちょっと ね、 あのねきついですよね。
ちょっとその時ね私子供抱えてたんですよね。
あ、そっかそっか、
はい、その子供にかける教育費とかを考えると、はいはい、こんだけお金あるんだったら私子供に回そうと、
うん、そうですね、
思ったんですね、はい、でやったのは、まあ、独学っていう道を、
あ、独学なんですね、
選びましてね、
へ、
やっぱ独学大変ですよ、
そうだね、う
ん、何が出るかわからない、予測もつかないので、まあ、ひたすら図書館に行って、
はいはいはいはい、
当時はもうカラーのテキストなんてもそんなになかったので、
はい、
問題書とかもあんまなかったのでね、なんかいきなり一級受けたんです私。
いきなり一級受けたんです
か。いきなり一級受けたんです。すごい勉強したので。
三級二級ってあれですよ、行きますよね。
そうそう、滑りましたね、もちろん。
そこはそうですね。そんなうまいことはいかなかったんですね。
そう、ただね、私思ったんですよ、はい、一級のその高度なことは知ってても、はい、基礎ができてなかったんですね。
ほうほうほうほう。
色彩調和論だとかね、はい、そういうのはすごい楽しくて勉強したし、色彩の科学とか、はい、光のこととかはすごい深いとこ勉強したんですけど、はい、色相明度彩度って何って思ったこれ3級でやること、ベースが全くないところから難しいこと勉強しちゃったので、これは3級から勉強しました。
ちゃんとそうですね、ベースから行こうと思ったんですね。
そう、
そ
したら2年目はね、はい、かなり高得点で一級合格して。
一級も多かったんですね。
そうです。それは、私実は文部科学省から表彰を受けて
る。ああ、そうです。素晴らしいですね。
ちょっとね、東京まで表彰。
行かれたんですね。そういうのがあるんですね。
あるんですよ。なんで私ね、これすごい才能あるんだって思って。
思っちゃった
んですね。講師になろうとか思って。で、ヒューマンアカデミーにね、行ったんですね。
逆に行ったんですか、
今度は。営業に。はい。私、ちょっと講義やらせてくださいって言って。はいはいはいはい、で、模擬塾をさせてもらって。
はい。
で、まあ、面白いっていうことで雇ってもらったんですよ。
そうなんです。今まで受講生としてその前は入ろうと思ってたのに、自分から自ら営業をかけて、そう、もう雇ってもらえるまでになったんですね。
そうなんです。その時ね、私説明会に行った時にもうイメージ湧いたんです、はい、私ここで講師やろうと思っちゃった、こんな綺麗なところでね、はいはいはい、講師できたらいいなって思ったのが一つと、はい、もう一つやっぱ私みたいにね、子供抱えてたりだとかして、勉強にお金かけれない方のために、
と勉強したいけども、ちょっとお金がね、ってことですね。
そういう方のために私は文化センターとかで、はい、ちょっとやろうと思って。
そうなんです
ね。で、中日文化センターっていうところも営業に行ったんです。
営業に行ったんですね。
そうなんです。企画書を持って。
そうなんですね。
そう、なんかね、好きなんですよね。
でそれから、雰囲気から営業好きですって言われても、あ、そう、全然わからないんですけど、そうは営業好きなんですね。
そうなんです、はい、そしてもう一つ、はい、東京デザイナー学院名古屋校っていうのがありまして、はあはあはあ、はい、そこも営業に行ったんです。
そうなんですね。
だから私も級合格したと同時に3校が決まったんですね。
そうなんですね。もうすぐそうなんです、はい、結構トントン拍子ですね。そこ
そうなんですよ、で当時、カラーブームですから、はいはい、今が17年ぐらい前ですね。もう引っ張りだこの、人気講師だったわけですよ。
そうなんですね。
で、私企業の経験が長いし、管理職の経験してるので、はいはい、スパルタで教えていくんですよ。スパルタで教えていくと、ね、はい、そうすると合格率がものすごい上がるんですね。
あ、上がるんですね、ちゃんとね。
そう、そうすると、色彩検定ってのは文部科学省が当時認可してて、はいはいはい、今は講演なんですけどね、はい、で、そこからやっぱり優秀団体校として、はい、結構表彰もらうんですね。賞もらうの大好きで、やっぱ営業の時に賞もらってるわけですからね。
ううメダルとか賞、そういうの大
好きですね。そういうのが好きなんですね。何がないとね、こう頑張れないっていうかもしれないけども。で、バンバンそういった賞をもらって、はい、行くわけですね。
はいはいはいはい、
でもだんだんブーム去ってきますね。
だんだんなるほどね。
からあんなに人気だったのに、はい、やっぱりね、だんだん下がってきて、ネイルとか、そっちの方が即仕事になるじゃないですか。
はいはいはいはい、
からって付加価値なんですよ。
なるほど。そっかそっか。それを、また使ってなんかするというか、
そうそうそう、
ネイルだと誰かやりますもんね。
そう、はあはあはあ、即仕事になるような講座の方が人気になってきて、はい、ちょっとなくなった時に、はい、私は求職者の支援事業っていうのに興味を持ちまして、
まあ、これまた違う分野になるんですね。
そうですね、厚生労働省が認可している、はいはい、職業訓練校、これ私やりたいなと思ったんですよ。
そうなんです。なんでやりたいなと思ったんですか、それは。
それは働きたくても状況で働けない方、
はあはあはあ、
資格取りたくてもお金がない方、
はい、
ハローワークを通して生徒さんが来てくれる学校で、はい、無料の学校なんですね。国が全部支援してくれるということで、はいはい、1校作ると200万という支援金が降りたんです。
あ、そうなんですね。
そして当時会社持ってなかったんです。
あ、そう、個人でやられてたんですね。
7年前だったので、
ああ、会社を
確かに借りてやったんですよ。
そんなのできるんですね。
これもちょっと営業に行きましたね。ちょっと補正下着の会社でちょっと売れ行きが悪くなった会社であるだとか、はいはいはいはい、ちょっと美容の商材をやっていて、
はいはい、
ちょっと営業に苦しんでる会社とか、
はいはいはい、
そういうところに私プロデュースしますので、学校やりませんかっていう話をして、まあ、5校作って5校まで作れるってことで、トータルビューティースクールビトワっていう名前で、
5校やって、ね、
そうなんです。その時に作って、それはよその会社ですね。みんなよその会社に、私まあ講師歴があるので、
はい、
10年以上あるので、いろんな先生知ってるんですよ、はい、やっぱカラー勉強される方っていうのはネイルの方だとか、うん、ファッションの方とか化粧の方とかいらっしゃるので、はい、そういった方と一緒にやれたんですね。で、そういったことをやってました。
なるほど。そうですね、はい、 それですね、今ちょっと盛り上がってしまってですね、
うん、そうそう半分ぐらいいっちゃったね、半分ぐらいいっちゃった
。見ていただいてありがとうございます。そうですね。じゃあちょっと後半ですね、うん、今の、経緯ももちろんお話しいただくんですけれども、はい、ですね、まあ、思いですとかそういったこともお話したいこと思いますので、はい、また後半よろしくお願いします。はい、はい、それでは後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
うん、ラジオやってて時間をちゃんと突っ込んでもらったら初めてですね。
なんかね、私喋りすぎますね。
いえいえいえ。
ちょっと。
はい。ピコさんもね、ラジオパーソナリティやられてるのでね、うんうん、そういうことを多分、慣れてらっしゃるのかなと思ったんですけども、はい。そうですね、今はまあ、経緯の途中なんですけど、
そうですね、
ここで、そのままなんかその、多分まだ続きがあるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、はい、そっちをお話しいただくのか、なんか今の会社として、まあ、ビトは、はい、4年やられてる、そ、ね、その思いとどっちをなんか話された
両方ですね、欲張りだから。まあ、簡単に話しますね。
どうまとめ、勝手に、勝手に全然。
はい。その、よその会社でやってたわけじゃないですか。
はい、あ、そうですね。はい、そうそう、続きですね。はい、続き。
そうそう、はい、そ。お金がよその会社に入るわけです
よ。入りますね。確かに。
入りますよね、はい。で、そこから私はお給料もらう形になるんですね。
はあ、はあはあ、確かに。
払いが悪かったりする場合もあるじゃないですか。で、ね、これは自分とこでやっぱ会社持とうと思って、私ね、本当に、一講師だったんですよ、自分が、
うんうんうん、
で先生先生ってずっと言われていて、
あ、そうですね、
今でもか社長って呼ばれたことあんまない。
確かに先生って呼ばれますもんね。
そうなんですね、まあ、なんだろう、組織を作るっていう考えがあんまりなかったんですね。ほうほうほう、講師業をずっとやってきたので。
その時も当時も個人で一人でやられたっていうの。
そうです、そうです。
そうなんですね、
はい。まあ、いろんな方と組んではいろんなことやってはいたんだけど、個人だったんですね。
なるほど。
で、これはちょっとね、やっぱり直接お金が欲しいっていうのがあった
まあね、
それなんですよはい。
いいっすね、ストレートでいいっすね。
そうなんです。で、それがトータルビューティースクールビトワを株式会社ビトワにしたのが今から4年前なんですね。
はいはいはい。
で、まあ、経営のこと全然わかんないので、はい、それからも私ね、中小企業家同友会に入ったりですとか、はいはいはいはい、いろんなそういった経営者の会に入ったんです。
は
い、誘われるまま入ってしまった。
誘われるまま。
入ったんですね。それは大変でした、付き合いが。
付き合いがね。
付き合いが大変でした。やっぱね、ずっと今までビューティーだとかファッションの世界でいたのに、
はい
ね、ちょっとこう、なんとかな、おっさんたちのところ行くわけですよ。だからデポット出たおっさんたちと一緒に飲まなきゃいけない。
そうですね。
そう、私、お酒が一滴も飲めないのに。
そうでしたっけ。
そうなんです。で、あ、これも付き合いだと思って、ね、
はいはいはい、
まあ、食べればいいんだと思ってね。永遠と付き合うわけですね、
はいはい、
付き合いがいいものですから。
付き合いいいからね、はい、2時間3時間と行かれるわけですか、
ね、最後のラーメンまで行っちゃうわけですよ
そう、ゆうさん結構食べはるけど全然細いじゃ
ないですか。いやいやいや、
結構食べはりますもんね。
そうなんですよ ね、
そ う、 ですよね。そういう付き合っていって、はい、
うん、はい、で、まあ、そういうところでいろんなことを勉強させてもらいましたね。はい。
その一番なんかそれ行ってみてよかったとかありますか。そういうところに行っててよかったなというか、
行ってよかった、
はい、
やっぱ他職業種の方との知り合いで、
はい、うん
うん、そこからヒントがもらえたりとか、自分ではこう考えもしなかったことが出てきたりとか、はい、私、オーダースーツやろうなんて思ってなかった。
そもそも違いますよね、確かに。
そう。
オーダースーツ関係なかったですよね、
そうなんです。オーダースーツが今から3年前。
あ、そっかそっか、はい、はい。
なんですね。うん、それがまあ教室の一角でやりましたね。
はいはいはい、なんでそうしようと思ったんですか、オーダースーツ。
オーダースーツは、やっぱりその、はい、中年のおっさんたちとおっさんって失礼、
はい、いや、いいですよ、もう全然、もう今日はおっさんでいいと思いますよ。
お兄様方とお兄様方とお付き合い
してる、ね、ちょっとキャラが多分若干聞かれた方は今までと違うじゃないかって、
ね、
いい意味でいいと思います。
私普段こんなんなんでね、そう、
いいですね、僕それが来たんで僕は嬉しいなと思います、本当に。
やっぱりね、はい、ちょっとやっぱダサいんですよね。
あ、
もっとかっこよくしてあげたい。
はいはいはいはい。
何ですか、その汗。もう言っちゃった。
ね、もうめちゃくちゃ汗かいてるんです。なんか知らんけど、今日はそうですね。テンションが上がってますね。はい、
そう。そうなんですよ。かっこよくしてあげたい。
うん、
すごい仕事一生懸命やってらっしゃって、
はい、
うん、人格者であるのに、ファッションがどうもっていうことで、それヒントもらえたんですね、そこから。はい。で、またスーツのコンサルティングは私も10年以上やってるので、はい、
あ、そうなんですね、
パーソナルカラー診断に来られた方を、はい、お連れしてるんですね。
うん、
オーダースーツのお店にお連れしていって、は
あ、ご自身のところじゃなくてってことですね。
なかったのね、自分のところ、
はいはい、
あ、そうか、自分のところでやればいいって。
確かに
でも訓練校ができなくなっちゃったのでね、
ほうほうほう、
それもやっぱり時代の流れとともに、
あ、そうそう変わっていったんですね、
はい、そうなんですね、はいはい、だからもうその職業訓練校を有料の講座に変えて、
うん、
そうするとちょっと大変になってくるので、
はいはい、
じゃあその一角でオーダースーツをすればいいと思ったっていうヒントも、はいはい、そういった会の中からもらえた、
ね、なるほど、あ、じゃあそういうことところは行っててよかったなってことね、
そうですね、
はいはいはい、
まあ、そこから思いになんですけれども
そうですね、そこからね、
そうなんですね、はい、私ずっとずっとファッションの関係の仕事をしてきたんですけどもね、はい、17年ぐらいですかね、そこでファッションってすごいなんていうのかな、
はい、
心まで変えられる、生き方も変えられると思ったんですよ、
はい、
ねえ、だから私の思いっていうのはファッションを通してその方の人生をコーディネートしていきたい、っていう、それがきっかけで変わってもらいたいっていう、はい、思いが強いですね。
なるほど、ファッションを通して、はい、心まで変えられるって思ったらなんでそういうことを思ったとかあるんですか、
うん、はい、それはなんだろう、生き方に現れてくるっていうか、あとね、私の、はい、提案するファッションっていうのは、はい、その人との調和なんですよ、
ほうほう、
その人が本来持っていらっしゃる色調ですね、肌の色、髪の色、瞳の色との相性が色であるし、はい、それから体格が骨格ですよね、がその形になり素材との調和っていうことで、その人らしさがね生まれるんです。
うん、
そうするとそれでお作りしたスーツであるだとか、はい、まあ、私がコーディネートしたお洋服着ていただくとみんなから褒められるって言うんですよ。
素晴らしいです ね、 いいですね、ね、
褒められるとその方やっぱりね、はい、嬉しいじゃないですか。
そうですね、
でだんだん変わっていくっていう、はい、でそこなんですよね。
これ男性褒められてたら伸びますからね、本当に。
そうなんですよ、ね、
そうですね、
もうずっと女性を対象にやってきて、男性はオーダースーツだけだったんですけど、
はい、
最近はね男性のコンサルも増えてきましたね。
あ、そうなんですね、
吉さんもこの間ありがとうございました、はい、オーダースーツも作っていただきました、ありがとうございました。はい、
まあ、男性と女性の比率とかやってらっしゃることは全然違うんですか、男性に対しての事業と女性に対しての事業っていうのはどう。
そうですね、はい、まあ、女性の方が男性のコンサルをしたいっていうことで、
はい、
メンズファッションコーディネーターの講座もありますし、はいはいはい、男性が学びに来られるって方はやっぱりね美容師さんが多いかな、
はいはいはいはい、
今までずっと教えした方っていうのは美容師さんだとか、
はい、
うん、デザイナーの方
ですね、
が多いですね、はい、でも企業研修はやっぱり男性の方を受けられる方も多いですね、はい、
企業研修とマナー研修と一緒です
ね、はい、そうですね、はいはいはい、企業様に出向いていく研修もしているんですけれども、
はいはい、
そこは最近いただいてるずっとリピートでいただいてるのが、はい、新人司法書士研修っていただいておりまして、
司法書士さんのそういう研修なんですね、
はい、でそこの中やっぱどうしてもねファッションの話入れたくなるんですよ、
はいはいはい、そうですね、はい、もうそういう差がですもんね。
そうなんですよ、
一番、ね、好きなことですよね。
そうするとねこう堅苦しい研修がなんか和みますし、
はい、いいですね、
皆さんね喜んでくださるんですよね、
はいはい、まあ、司法書士の方の研修って、はい、イメージですけど、はい、そう、なんかどっちかとファッションよりか堅いよりだったら堅いよりの気がするんですけど、どうなんですか。
そうですね、
そうですね、
ほとんど堅いです
男性が多いですか。これは
男性が多いですね、はいはい、8割方男性 で年齢層がすごい違うんですよね。
あ、違うんですか。
ずっとお勤めされてて、
ほうほう、
なんか50代になってから司法書士受けられた方とか、
そういうことですね、
あと新卒の方もいらっしゃるし、
はいはい、
これものすごいやりがいがあるんです。
うーん、いろんな層の方がいらっしゃるんですね、
う
ん、
そうなんです。それ毎年いただいているお仕事なんですけれども。
なるほど、
はい、
うん、いろんなことを本当にされてるなっていう印象があるんですけど、ね、今ここの事業に一番力を入れられてるとか、うん、もしくは今後こういうことをやっていきたいっていうことはありますか。
そうですね、みんなにいろんなことやってるねって言われるんですけど私の中では全部一緒なんですよ、はい、
なるほど、
はい、トータルなものだと思っているので、はい、マナーのお仕事の中にもファッションの話出てくるし、ファッションのことやっててもマナーが出てきたりするし、はいはい、全部一緒なんですね。
なるほど。
で、何やっていきたいのかなって言ったら、やっぱりいろんな教会に私属しているんですけれども、やっぱ自分の教会欲しいなって。
あ、はいはいはい、
今まで私17年間やってきたことを、はい、トータルして何かやれないかなっていうことを、これ私海外に持ってきたいんです。
ああ、そうなんですね、
はい、日本はやっぱりね、はい、教会ビジネス多すぎて。
多いですね、確かに多いですよね。
私はもういろんな教会の方聞いてたら本当にね、なんかちょっと怒られちゃうんですけどねそこのやっぱ本部講師やったりだとかしてて、はい、まあ教会の営業マンなんですけどね、
はいはい、
まあ、いろんな教会にお金を納めてるわけです よね。
そうですね、納めてる立場ですね、
そうですね、はい、私自分の教え子もそういうところに所属していくわけですよ。なのでやっぱりね、まとまった自分がやってきたことを全部作って、それやっぱり日本の中だとやっぱり多すぎてしまうので、アジアですよね、
はい、
ベトナムですとかタイですとか、これから日本が歩んできた、はい、あのファッションが進んできたと同じようにおしゃれになっていく国に持ってきたい。
まだおしゃれの発展ちょっと途
中ですね。そう、はいはいはい、それをねずっと思っている、いますね。
そうなんですね。
はい、
うん、なんかいつ頃したいとかそういうのあるんですか。
もうここ 1,2 年でやりたい。
結構早め。そうなんですね。
そうなんですよ。はい、
お話聞いてるというか、はい、ゆうかさんだったら全然できそうだというか、その教会 も、うん、もう作っちゃいそうなイメージがあるんですけどね、うん、すごく、
はい、ね、いろいろ難しいんですよ。
いろいろ、はい、そ
うなんですよ。
どんなところが難しいですか。それは
やっぱり今まで、はい、自分が所属している教会、
ああ、そうかそうか、そういうね、
うん、の絡みですよね。ね、私はこんなこと言っちゃっていいのかしら。
まあ、その
いい教会クビになっちゃうんじゃないかな、ね。
そうですね、いろいろ難しいことがあるということですね。
でもやっぱりその教会の中でも、はい、教会に貢献をしたいなって思ってやってきたんですよ。
そうですね、ゆうこさん自身本当にすごい人に貢献されたりとか、そういうところが溢れている方だなと思うんですけど、
う
ん
う
ん、それはなんでそういう風になられたんですかね。
奉仕の精神なんですよ。
そうですね、なんでそんな奉仕の精神になったんですかね。
それは子供の頃からかもしれないかな、はい、
あ、
うん、
ね、そっかそっか、
そう、なんか自分よりも弟のためにとか、
あ、
うん、人のためにっていうのを、はい、なんか自然に出てきたのかな。
うん、自分のためにっていうところもあるんですか。それはなんか
なんだろう。自分、私誰かいないと、はい、誰かのためにやってないと、
はい、
仕事できないかもしれない。
ああ、はいはいはい、うん。
だからちょっと変な男が寄ってきちゃうのかもしれない。そんな話
で。今日はですね。結構ぶっちゃけていただけるめちゃくちゃ僕は楽しいなと思いますよね。こんな感じの、そう、ゆうこさん、見てると楽しいですね。
そうですか。
いいですね。いや、なんかその番組で出ていただいて、うん、なんか、はい、こんなこと喋っていいのかなとか言っていうのは、本音の部分だと思うので、
そうですね。
それをなんか喋っていただけてるのは、うんうん、なんか自分が番組やってても面白いなというか、ね、嬉しいなと思いますね。
ありがとうございます。でも、こうやって喋ることによって、はい、あ、やらないけないなって。
あー、なるほど。自分の思考とかも結構整理されてきたりして。
そうですね。はい、
まあ。特にね、ラジオですし、まあ、皆さんも聞かれてるわけなんで、まあ、言ったからにはちゃんとやろうかなとか。
そう
なん
です。恥ずかしいですよ。絶対有言実行型なので。
そうですね、確かに。
もう多分来年ぐらいね、ちょっとどっか行ってますよ。
もうそうですね、海外ね。どこの国に行きたいとかっていうのはあるんですか。
今ね、あの友人たちは、はい、あのベトナム行ってるんですよね、はいはい、でベトナムやっぱり女性の経営者多いですし。
あ、そうなんですか。
若い30代の女性経営者が多いし、そう、ファッションとかビューティーマナーそちらの方にすごい関心があるってこと
を
聞きまして、
そうなんですね、
まだ私ベトナム行ったことないんですよ。はい、なのでちょっとね視察にまず行ってみようかなと。
まずはそうですね、
思ってます。吉田さん行かれたんですか、ベトナム。
僕ベトナム行ったことないですね、私は。
ねえ、
うん、確かに行かれてる方いらっしゃいますもんね。
そうなんですよ、はい、
そうなんですね。なるほど。なんかもうでも喋ってるとですね、 あっ
という
間に、そうなんですよ、こんな時間でですね、そろそろ締めに行かないといけない時間になってきましたので、なのでじゃあ最後またエンディングでですねお話聞きたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、
はい、それではエンディングに参りたいと思います。ゆこさん、今日は30分出ていただいて、はい、いかがでしたか。
ね、なんかね、自分がゲストっていいですよね。いろいろ聞いてもらえるから。
よかったです、それは。
そう、私、はい、パーソナリティの方のゲストに出るのが多分4回目。
あ、そんなあるんですね。
4回目なんだけど、今日が一番楽しかった。
本当ですか。よかった、そう言ってたらめっちゃ、
はい、一番本音を聞いてくださったんですよ。
確かに本当に、まあ、うん、めっちゃ本音言ってくれるなってるなって僕思いましたもん、なんか。
そう、もう、うまい。
あ、本当ですか。あれ、すごい。そう言ってた。
私も、むちゃくちゃ吉田さんからね、学ばせてもらったんです。毎回毎回。
いえいえ、そう言
って。会うたびにね、何かね、学ぶものがあって
。本当ですか。そんな本当に褒められて、はい、なんか僕の場面
で。あんまり人褒めないですよね。
そう、
うん、
いや。素晴らしいですね。私も本当にお話を聞いてて、もうすごい、あ、なんて言うか、本音を本当にずっと言っていただけてるので、あ、なんかやってて私自身がすごく楽しくて、今日は常に汗かいてるんです。今日は本当にテンションが上がりすぎてですね、見えないんですけど、本当にそうなんですよ。あっという間に最初の入りもすごかったですし、いろんなことが本当にお話として聞けたなと思ったので、本当にいい30分だなと思いました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それでは社長の語り場、本日のゲストは竹内ゆう子さんでした。それでは皆さん、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。